サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです、こんにちはです、洋平さん。
どうもこんにちは。
どうもです。もう花見も随分経ってしまったけど、そうですね、どうでした今年の春は、
ね、いや私はですね、はい、おかげさまで、うん、まあ春ね、今年はすごくこう桜も、うん、なんていうんですかね、うん、あのまあ、咲いた後ちょっと寒い日が来たりなんかして、
みぞれ降ったりとかね。
そうですよね。ちょっと寒暖の差が激しかったですけれども、うん、まあその分ね、いいこともあるもんで、うんうんうんうん、なんか例年に比べると桜が非常にこう残ってたような印象がありまして、
ありました
、うん、あの私もですね、うん、この春のシーズンは、はい、やっぱりその桜にちなんだ、はい、いろんな地域のイベントがありましたから、うん、はい、そういうところにお邪魔をさせていただいて、うん、あのいろいろとですね、あの楽しく皆さんと交流をさせていただいたり、お話をさせていただいたりなんていうのが、はい、まあ、非常に多かった春だなっていうのを改めて感じました。
うんうん、そうだ、花見るとみんな心開いたりしてね、案外ね。
でやっぱりね、うん、この時期の日本っていうのは、はい、まあ、ある意味において、最もね、うん、美しい時期とも言えると思うので、うん、まあ、そういう意味では、はい、非常にウキウキしながら、うん、やっぱり、暖かくなってきて春が来るといいなぁ、なんていうふうに思いながら過ごしました ね。ちなみに、安倍さんはどうですか、
ね、はい。まさにその、桜が長く持ったおかげで、うちの息子がついにですね、はい、中学校に入学したんですけど、
あ、どうもおめでとうございます。
ありがとうございます。入学式にもちょっと桜をこうバックに写真ちょっと撮ることができたりとか、はい、しましたね。
あ、そうですね。ね、最近こう温暖化が進んできたせいか、はい、そう、桜の開花もだんだんちょっと早くなって、
早い感じがするよね。
ね、どちらかというと入学式というよりも卒業式みたいなね、
卒業式に近づいてる感じがありますね。
部分もありましたけれども、うん、やっぱりね、はい、入学式ね、桜をバックに、あれ家族で、うん、記念写真とか撮っちゃったり
とかしました。ちょっと撮りました。ちょっと撮りました。でもね、ちょっとやっぱ天気悪かったんだよね、入学式の日はね。
あ、そうでしたか。
そうで、初日、登校初日はそのことみぞれ降っちゃったし、うん、まあね、まあでも頑張ってもらいたいな、そう。で、小学校からの、その流れの友達と、また部活やったりとか、うん、いろいろね、燃えてるんで本人もね。うん、で、ちょっとまあ、この聞いてくれてる方に教育者の方が、もしいたらだけど、やっぱりその、いわゆる、恩師との出会いっていうのはね、人生でものすごいね、大きなことだったりするので、
はい、
ぜひぜひね、そういうね、リニューアルとは言わないけど、こう、新人をね、こう、励ましてほしいですね。
そうですね。うん、やっぱり、私なんかも、そうですけれども、はい、学校の先生との思い出っていうのは、はい、やっぱりずっと、こう、生き続けるというか、
残りますよね。
うん、ね。で、やっぱり、私のね、はい、いわゆる座右の銘。
はいはい。
これ、小平の名誉市民、平口伝中さん、はい、人間国宝になっている、まあ、彫刻家の方の言葉で、うん、今やらねばいつできる、わしがやらねば誰がやるっていう言葉が私の座右の銘でやらせていただいてるんですけれども、うん、でもね、実はこれ、私やっぱり学校の先生から、はい、恩師の先生から、うん、学校を卒業するときにいただいた、本当に言葉で。
送られたんですね。
そうなんです。で、まあ、それをですね、はい、やっぱり常に、頭の中に置きながら、心の中に置きながら、まあ、何か、やるときには、常にま、そんなことを意識して、今やらなきゃいつできるかわからないから、もうとにかく今やると。
はい、
で、わしがやれば、やらねば誰がやるということで、まあ、自分がやらなきゃいけないんだっていうね。まあ、そんなことを非常に、自分の中では、まあ、座右の銘として、こう、心に刻みながらいますけども、でもやっぱり、それもね、恩師の先生との人間性関係があって、
出会いですよ。
で、その中で、いろいろと本当にお世話になったり、厳しく指導していただいたり、でもそんな先生からいただいた言葉が、やっぱり今でも自分の中の心の、まあ、支えになってるっていう部分があると思うので、まあそういう意味ではね、息子さんも今回中学校に上がられて、はい、また中学校って、あれですよね、私今思い出してみると、中学校1年生になった時って、また中学校3年生って、ものすごく大人に見えた、
ね。いや、ものすごく大人見えたね。
そうですよね。ですからやっぱり、この中学校1年生から3年生っていうのは、体もそうだし、心もそうだし、多分いろんな意味で、こう、変化だったり、成長がある時なので、ぜひ先生といい関係を築いてもらって、
はい、ですね。
ね、でまた先生からもしっかりとね、
そうです。
指導をしてもらって、はい、ぜひこう楽しい中学校生活になるといいですよね。
うんうん、いいなー
そうですね。はい。まあ、中学に限らず、はい、まあ、小学校に入った方、うん、中学校、高校、大学に入学した方、うん、また、社会人になった人、うん、まあ、いろんな意味で、うん、おそらく、新しい、はい、まあ、門出の時でもあると思うので、うんうん、はい、ぜひそういう意味では、ちょっと振り返って、はい、これまでお世話になった人たちに感謝をしつつ、うんうん、まあ、これからの新しい生活に向けて、うん、しっかりと頑張ってほしいなっていうの
がありますね。バーンとね、打ち上げてほしいですね。
そう。私ね、さっき桜の話出たから、うん、なんですけども、うん、すごくこう、印象に残ってる桜にまつわる話があって、はいはい、うん、桜。
はい。
いろいろと、こう、着物というかね、うん、こう、布を染めたりするときに桜色。
うん。
で、あれをどうやって出すかっていう話があるんですけれども、うん、はいはい、どうやって出すか知ってます？
わからない。桜じゃないよね。
なんとなくイメージ的には、うん、こう、花びらが綺麗なピンク色してるんで、うん、ね、花びらからね、はい、そういう色を取るのかと思いきや、はい、実はそうではなくて、うん、ゴツゴツしている、うん、木の幹の皮から実は、綺麗な色っていうのを取るんですよね。で、まあ、見た目には、うん、そういう風に、ああいう茶色いね、うん、焦げ茶色い、そういうゴツゴツした、うん、木の幹なんだけれども、うんうん、実はあそこに、その桜の色の元になるものをいっぱい蓄えていて、はい、で、春になるとパッと、うん、まあ、花を咲かされるわけですけれども、うんうん、それでね、目には見えないかもしれないけれども、うん、やっぱりそういう、なんていうのかな、綺麗なものを溜め込んでるその桜の幹っていうのはすごいなぁなんていうことも思いながら、ね、やはりですね、そういうね、
はい、
本当に心の内に、しっかりとそういう美しいものをしっかりと蓄えることができるようなね。
ああ、いいですね。
なんかそういう子供たちが育ってくれるといいなぁなんていう。
仲良くなる。
ね、すごく感じたりなんかしました。
はい。
でも、うん、ね、そういう意味では子供たちの未来に、うん、そして若い人たちの未来に、うん、ぜひとも期待をしたいですね。
期待しよう。
はい。ぜひ、私たちも、はい、でも、頑張りましょう。
頑張ります。
私たちも、
あ、そうです。もちろんそうです。
明るいね、うん、未来に向けて、一生懸命、頑張りましょう。はい。
続いて、嫁さん。
はい。
先月かな、その前かな、ほら、国分寺の話で、ペンシルロケットの話とか、いろいろ聞かせてもらったんですけど、
はい。
この前かな、ほら、それで国分寺の子供たちが、そのペンシルロケットのゆかりのイベントで、こう、ペットボトルロケットをこう、打ち上げるなんていうのを大きくニュースで、やってましたよね。
はい。
うん。
やってました。
はい。
ちょうど、
はい。
糸川、
はい。
博士、
はいはい。
が、今の国分寺にある早稲田実業高校のところで、はい、ペンシルロケットを、うん、水平発射実験をしたのが、うん、まあ、いわゆるその日本の宇宙開発、うん、まあ、発祥の、はい、まあ、その出来事ということで、うん、まあ、非常に、まあ、注目をされていて、はい、で、それがちょうど今から60年前だったんですね。で、今年は国分寺は宇宙で、街を盛り上げようということで、まあ、そういう意味では、今までも、実はこう、うん、有志の人たちが、子供たちに、はい、こう、いろいろとその宇宙に対して興味を持ってもらおうということで、夏休みに、ペットボトルのロケットを作って、うん、で、それをこう、打ち上げるっていうのをやって、
今までもやってたんですね。
やってたんです。うん、で、ただ、今回は、上に打ち上げるんじゃなくて、
あ、そっか。
そう、水平に。
ペンシルロケットだ、まさに。はいはいはい。
いうようなことで、やってたりとか、また、この前は、公民館に、はい、その展示会みたいなものをやっていて、で、まあ、企画展っていうのかな。で、それは、ペンシルロケットに、まあ、ちなんだ。
うん、
例えば、その当時、糸川先生が、うん、今から60年前に実際に早稲田実業高校で、
うん、
こう水平発射をした、そのペンシルロケットを、日本全国に散らばってるものを集めてきて、これまでで過去最高の数を展示をしたりとか。
すごい残ってるんですね。
そうなんです。そうなんです。で、また、それに合わせて、例えば、その JAXA とか、内閣府とか、文部科学省にも講演をしてもらって、で、なんて言えばいいのかな。例えば、
は
やぶさ。
はいはい。
が、初号機ね、糸川に行って、微粒子を持って、
持って帰ってきた。
帰ってきたじゃないですか。微粒子とか、あと実際に地球にそれを持って帰ってきた、円盤状のカプセルとか、その実物を借りてきて、国分寺のその本田公民館っていうところで、展示をして、 なんか大勢の子供たちが、みんな見に来て、やっぱりそういうものをね、やっぱり生で見れる機会っていうのはそう簡単にはないですから、まあそういうのを見たりとかっていうような、まあそういうことをやってましたね。
すごいね。
そう、私もね、実際に行ってきたんですけれども、やっぱりそのペンシルロケットのね、実物だったりとか、またその日本の宇宙開発の歴史、まあ、ペンシルロケットから始まって、今ね、H2A、H2B とかね、まあそういう実際のロケット、まあイプシロンロケットもそうですね。
そうですね。
はい。ああいうロケットがね、実際に使われてるわけだけれども、そのこう歴史がわかりやすく説明してあったりとか、まあそういうのをね、展示してあって、私も見てきてすごく、楽しくて。
いいですね。
で、何よりもね、子供たちがね、本当にもう目をキラキラさせながら、見ている姿っていうのを見て、大変ですね、そういう意味では、嬉しいなと思いましたし、ぜひ、あれを見た子供たちの中から、将来、宇宙飛行士が出てくれると、嬉しいなぁ、なんていう。うね、まあ、でもその前にね、ぜひ、宇宙に我々も気軽に行ける時代が来てくれるといいなぁ、なんていうのも思ったりしながら、
ね、
まあそんなことをね、いろいろと考えながらでしたけれども、でもやっぱりそういう、なんていうのかな、いろんな楽しいワクワクするような想像を子供たちも大人もできるような機会が、まあ地元であったっていうのはすごく、
いいですね。
ね、ありがたいことですし、またまあいろんな観点があると思うんです。だけれども、まあ今年国分寺はそういう形で宇宙で、まあ街を盛り上げよう、ね。まあそういう取り組みをしてたわけで、ぜひそういう意味では、いろんなところに、こう、いろんな財産っていうものが埋まっているので、まあ、それぞれの地域が、ある意味において自分たちの街っていうのはどういう成り立ちなんだろうとか、どういう特徴があるんだろうとか、まあ、そういうことも含めて、いろいろと、こう、考えてもらって、いろんな街おこしをしていただくっていうのも、すごくいいことだなぁ、なんていうことを感じましたよね。
結構ほら、今子供の、なんとか理系離れみたいなことが言われてたりするじゃないですか。だから、そういうのがまたきっかけになると素晴らしいですよね。
そうですね。やっぱりね、日本の国っていうのは、やっぱり科学技術の力っていうのが、これからますます。
ますますですよ。
重要になってきますし、まあよく人口減少社会とか言われてるけれども、やっぱりこの人口減少社会を乗り越えていくためには、やっぱり日本がオンリーワンの技術大国になっていくっていうこともすごく大事だと思うし、で、また日本人のそういう技術力を活かして、国民の生活をこう便利で豊かなものにしていくっていうこともすごく大事なことだと思うし、まあいろんな意味合いで、やはり、そういう理系というかな、やっぱりものづくりの力とか、科学技術の力とか、やっぱりそういうものをしっかりと伸ばしていくっていうことは、これからすごく大切な事柄だと思います。で、まあその中で、やっぱり宇宙の分野っていうのは、まあこれから、まあ最も伸びしろがあるという言い方が正しいのかわからないけれども、やはり、前もお話ししたことあると思いますけど、例えば、車を運転するときに当たり前に使ってるカーナビとか、飛行機を運航するのにも、今 GPS がないと、ね、ダメだし、今ね、実はいろんなこう研究が進んでて、例えばですよ、農業なんかの世界で見てみると、その GPS を使って、畑とか田んぼを、もうトラクターを自動で動かしちゃおうとかね。実はそういう研究開発も進んでいたりとかして、実はそういう宇宙の技術っていうものをうまくこう転換をすることによって、実は我々の暮らしに大きな、革新が起きる可能性ってのがあるわけですね。車の自動走行なんていうのも、いろいろと言われたりとかしてるけれども、あれも宇宙の技術がなければできないし、例えば資源のどこにあるのかっていうのを探り当てるのも、衛星から見た方がわかるような技術っていうものがだんだんと分かってきたり、また災害を防ぐとか。
あ、そうですね。
まあ本当にね、実はこれからのおそらく技術っていうのは、まあ宇宙を抜きにしては語れないっていうぐらいね、実は宇宙っていうものがすごく、まあ大きな、ウェイトを占めてきているので、まあそういう意味において、日本っていう国が、この宇宙の分野においても、リードをしていくことができるようにならなきゃいけないのかなと思いますね。まあ私個人的に言えばね、その国分寺のイベントに、地元の衆議院議員としてではなくて、宇宙開発担当の内閣府大臣政務官で出席をさせてもらえたっていうのは、実はある意味にとってちょっと感慨深いものがあったりなんかして、ぜひ、まあそういう意味では、 あの、宇宙に目を向けるっていうこともすごく素晴らしいことだし、うんうん、そういう理系とかものづくりっていう分野に子供たちにもっと夢を持ってもらいたいなと思うし、もっと言えばですね、うんうん、あの、国分寺はたまたま宇宙でしたけれども、はい、小平とか西東京とか東村山とか府中とか、まあ、いろんなところにですね、うん、それぞれの街のこう特徴というか、ね、ありますよ、うん、やっぱりあるので、はい、やっぱりそういうものをもっともっとこう地元の人に知ってもらって、で、ね、うん、でそれを使って何かこう町おこしができないか、まあそういうこうワクワクドキドキするような、まあ町づくりっていうものもですね、あの進めてもらえるとすごくいいんじゃないのかなっていうのを感じました。
ヨケさん、最近ね、はい、よくそのニュースで聞くんですけど、なんかほら、中国が主導して、
はい、
そのいわゆるこうアジアのこうインフラを投資するような銀行を作るので、日本もそれに乗り遅れるなみたいなこう、報道があったりして、僕はちょっと、まあ僕は全然ね、ヨケさんに比べれば全然素人だけど、はい、ちょっとすごく違和感を感じていて、いわゆるほら、日本はそういうアジア開発銀行みたいな、そういうものを主導したりしているではないですか。
はい、
だから、なんだろうな、あえてそのバスに乗り遅れるなみたいな報道に関しては僕はすごく違和感があって、
はい、
その辺は実際もっともっとこう、プロというか専門家の予報屋さんなんかは、どういうふうにそれは感じているんでか教えてもらいたいなと思うんですけど。
うん。うん、まあ、この話はなかなか難しくてですね、まあ一概には言える部分でもないし、はい、まあまさにね、
はい、
そういうことをいろいろとやっぱりいろんな方面からこう分析をしていかなければいけないということもあって、はいはい、まあ今なおこう議論をしてたりとか、まあいろいろと調査研究をしている段階だと思いますけれども、まあ、まあ、なんていうのかな、はい、まあどういう形になるのかよくわからないですけれども、はい、やはりその、アジア、これから最もこう成長が、ね、期待をされる、まあそういう地域でもあるし、また同時にですね、私たち日本もそのアジアの一員として、そのアジアの発展を手助けをしていくっていうことは、当然それらの国に対してのためにもなるし、また同時に日本にとっても大変重要な事柄なので、まあそういうね、アジアのインフラ、またその社会をその豊かなものにしていって、そこに住んでいる人たちの幸せにつながっていくようなことになるの、こと自体はね、それ自体はすごくいいことなんだと思います。で、要は、本当にそれができるのかどうかっていうところが一つポイントであるのと同時に、まあそもそも、まあ同じような趣旨で、すでにアジア開発銀行、いわゆる ADB と言われるものが存在をしていて、で、日本が最大の出資国になっていてっていう、まあそういう金融機関がすでに実は設立をされて、まあ存在をしているので、
実績があるわけですよね。
まあそうですね。で、まあそういう、まあ実際に、今回設立される AIIB、まあアジアインフラ投資銀行に比べると、その資金量というか、そういう元々の資本となる額もそっちの ADB の方が多い、大きいんだけれども、まあそういうものがあるので、まあ、まずはね、そこで、まあ、しっかりと日本としてやるべきことを、まあ、やっていくっていうことがすごく大事なんじゃないのかなと。
と思います、俺は。
で、一方で、その、新しくできる、その、AIIB の方が、果たして、本当にね、その、要は、中国が自分の国のためだけに、やる、そういう金融機関っていう形になってしまったら、何の意味もないし、それは、アジア諸国のためにも、やっぱり少しおかしな形になってしまうから、まあそのあたりのところを、まあ慎重に見極めつつ、まあどうするかっていうことを考えているんだと思います。まあ、もともと、その、日本の、その、海外に対する援助の、姿勢、仕組みっていうのは、非常に、その、高く評価をされていて、よく言われるのは、日本が、やる、そういう、政府開発援助とかね、そういう、途上国に対する支援のやり方っていうのは、物をあげるんじゃなくて、その、道具をあげて、例えば、実際に、その、なんていうのかな、その、釣りをするのであれば、釣りの道具と、実際に、その、釣りの仕方を教えてあげて、で、実際の魚は自分たちで取ってちょうだいねっていう形にすることによって、まあ、その一回だけではなくて、 今後もそれを使って、こう、しっかりとね、それらの国々が、ああ、ね、ちゃんと魚を取り続けることができるようにっていう。
投資、投資ですよね。ね、
まあ、そういう形でやっているわけですけれども、はい、まあ、そういう考え方に基づいて、はい、まあ、日本の国としては、うん、まあ、しっかりとやっていかなければいけないっていうのが、はい、まあ、これからも、うん、まあ、大事なポイントだと思いますし、うん、で、まあ、そうした日本の姿勢に対しては、実は投資を受けた、うん、そうした国々からも、うん、まあ、すごく高く評価をもらっているところでもあったりとかします。はい、まあ、なかなかね、うん、この問題っていうのは、いろんな政治的な問題もあって大変なのかもしれないけれども、はい、私は重要なことは、あんまりね、うん、そこでその国益とか、はい、その、まあ、国益はまあもちろん大事なんだけれども、ただ、自分たちさえ受ければいいっていうことではなくて、やはり、その実際に、それらを、うん、しっかりとね、
はい、
使う国のためになるかどうかっていうことも考えなければならないと思いますし、また同時に、国民の皆さんからお預かりしている税金を使ったりとかする部分っていうのも当然あるわけですから、それがね、ちゃんと、銀行として、そういう活動をするのであれば、銀行としてしっかりとね、それを元手にしてもらって、それを融資を受けた国々が事業を進めて、ちゃんとそこで、利益を生んで、で、そこでちゃんと返してもらうっていう、当たり前のその金融機能っていうものもしっかりと果たせるような形を作ってもらいたいとも思います。まあ、いずれにしてもですね、この問題っていうのはまだまだこれからいろいろと議論がなされていくと思うし、まだ現時点においては、まあ、不透明な部分が非常に大きい、多いので、まあ、一概にいいとも悪いとも言えるという話では私はないとは思いますけれども、ただ少なくとも、そういう日本という国としてのスタンスとしては、やはり、それが、いわゆる独立性が担保されて、どこかの国の意向が働くようなことにはならず、かつ、しっかりとそれがですね、きちんと相手国のためになるものになっていかなければ、まあ、ならないということが、まあ、すごく大事なんだろうと思っています。はい、ところで安倍さん。
はい。
実はですね。はい。私、ついに、はい。念願の、はい。陸上自衛隊、はい。第12旅団に行ってきました。
はいはいはいはい。
はい。なんで行ったかというと、私、昨年の9月、はい。御嶽山噴火の、現地対策本部長をやっていたじゃないですか。はい、で、その、実は御嶽山を、の噴火の、その、テレビ報道とか見てると、自衛隊の人たちが、救助救出活動に行っていたりとか、
ね、
そうですね。あと、ヘリコプターで、はいはい、要救助者を釣り上げて救助したりとか、はい、また CH-47 っていう飛行機、ヘリコプターで。
タンデムの大きいヘリですよね。
そうですね。あれで、その、大勢の人員を運んでる映像とかっていうのを、おそらく大勢の皆さんご覧になった。ね。安倍さんも見ました。
印象残ってますね。
ありがとうございます。で、実は、あれは長野県。
はい。
の、舞台なんですけれども、うん、はい、実は長野県を所管している、陸上自衛隊の舞台が、第12旅団って言いまして、群馬県の相馬ヶ原っていうところに本拠地を置いている舞台なんですよね。はい、で、私もね、去年の9月から、9月のその御嶽山の、救助救出活動が、昨年度中のものが中断をしてから、例えば自衛隊も防衛省に挨拶に行ったりとか、はい、警察、消防、国土交通省とか、はい、気象庁とか、林野庁とか、まあ、いろんなところに、実はお世話になったので、それぞれこう、挨拶回りをしてたんですけれども、やはりなかなか、その、群馬県の相馬ヶ原まで行くのは、なかなか遠くて時間がなくて行けなかったんですが、実は先日、その、第12旅団の、その創立記念の行事があったので、お伺いをしてですね、やっと実際の現場部隊の皆さんに対して、お礼のご挨拶ができたということで、いや、そういう意味ではね、非常に嬉しかったですね。
お祭りに、じゃあ、お祭り、いわゆる駐屯地のお祭りとかですよね。
はい、そういう形の行事なんですけれども、あと、観閲式みたいなのが、ね、やっぱりあったりとかして、 まあ、それはそれは非常に、うん、こう、すごい盛大なものでですね、私もびっくりしたわけですけれども、まあ、赤松旅団長っていう方がトップなんですけども、はい、その旅団長ともご挨拶をさせていただいたり、はい、また岡部幕僚長っていう方がですね、はい、実際には長野の現地対策本部長にずーっと詰めてくださって、で、いろいろと相談をしながらやってたりとか、はい、また、当時連隊長だった後藤さんっていう方が、はい、その大滝村っていう御嶽山のふもとで、警察また消防と一体となって、うん、現地の指揮所を作ってくれて、でそこでこう3体がこう、はい、合同して
調整必要ですもんね、
そうそうそう、
ね、
調整をして、はい、でこのヘリコプターには、はい、何人ずつ乗っけて運びましょうとか、うん、まあいろんなことをこうやってくれた方たちがいらっしゃったんですけれども、まあそういうね、皆さんたちに改めてお会いをすることができて、でもうね、すごくいい大歓迎ぶりで、私もびっくりしてしまってですね。
一緒にね、だってもう一緒にこう一生懸命も、あれも戦ったんですもんね、だってね、現地で。
そうですね。
みんなでね。
うん、まあそういう意味では、うん、当然ですね、まあ、うん、いろんな議論もありましたし、まあそういう思い出があるんですけれども、まあでもそういう意味ではね、うん、ある意味において、こう、まあ同じ釜の飯を食ったっていうかね、まあそういう仲間みたいな部分もあって、大変ですね、そういう意味では大歓迎をしてもらいながら、また私もなんか久しぶりに会えたのが本当に嬉しくてですね、まあそういう意味では、そういう、まあ、やっとね、
はい、
これで、とりあえずの昨年、そう、現地対策本部長を、はい、務めた、
はい、
まあ一つの区切りが、やっとこうさっとこう終わったのかな、なんていう気はしてますよね。はい。
よかったっていうかね、でも、やっぱりこう、なんていうか緊迫した現場でこうね、関わらざるを得ない、あれですもんね。
そうですね。ね、まあでもね、本当にですね、そういう意味では、大変ですね、本当に命の危険さえあるような、まあそういう現場に、ね、勇敢に立ち向かっていただいて、まだ残念ながら6名の方が行方不明のまま残っていらっしゃるわけですけれども、まあ大勢の方を救助していただきましたし、はい、まあ57名の方をご家族の元にお戻しすることができたわけですけれども、はい、しかしながらその自衛隊の皆さんの、はい、まあ、活躍っていうものはですね、本当にもう私自身忘れることができないですし、まあぜひね、ここでの教訓っていうものも、はい、ぜひ、まあこれからも活かしてやっていきたいな、ということはすごく思っています。
よろしくお願いします。
そうですね。まあそういう意味ではですね、やっとこさっとこう、実は、御嶽山の噴火の後に、これから、火山対策もやっぱりしっかりとやらなきゃいけないっていうことで、有識者の皆さんにいらしていただいて、今、政府の中でいろいろと検討してきたんですけれども、政府の中での検討もほぼほぼ終わって、で、その有識者の皆さんからのご意見もきちんといただいて、今国会に活動火山法っていう法律をいよいよ出す準備がですね、始まってですね、まあこういう法律なんかも、いよいよ今国会に提出をして成立をさせようっていう形になっています。まあいずれにしてもですね、経験っていうものを生かして、やっぱり安全安心な国づくり、また火山とのいいお付き合いができる国っていうのも、
万が一備えてですね、
そうですね、進んでいかなければいけないので、これからも頑張りたいと思います。はい、
どうも松本さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もいろんなお話を待ってます。
はい、またいろいろご報告したいことがありますので、来月もよろしくお願いします。
はい、統一地方選挙も終わったみたいです。当選された方、議員になった方、皆さん本当に町のために頑張ってください。来月も聞いてください。よろしく。
笑顔発信中 FM 西東京。